はい、そしたら村上天皇が、その後亡くなった後だけども、まあ、村上天皇に関してはこの人、最後に亡くなるまでずっと天皇を続けた人、なんでかっていうと、まあ、ここから系図をちょっと、見ていこうかと、はい、系図のところで第5までチェックしたから、朱雀天皇61代目とで村上天皇62代目で冷静遠遊で63、64って書いておいてと、はい、天皇の順番系図のところねと、はい、右側の係数のところよ。はい、で、朱雀61、村上62、冷静63、遠遊64と、はい、で、その中で、まあ、これは、差別的な意味合いで使う意味は全くないんですが、冷静天皇に関しては白痴って言われてますと、白痴っていうのが分かんない人は知能障害。ですんで、まあ、そこから冷静天皇が即位したら、また摂政関白が復活しちゃう。まあ、特に関白が復活しちゃうから、だから、村上天皇は、晩年まで、天皇の位を子供に譲らなかったわけだけど、村上天皇が亡くなった後、冷静天皇が即位したら関白はそれは復活しますわなと、それが藤原の実頼がここで関白となり、そして、この頃にようやく多子排斥が完了と、それが969年に起きるアンナの変ってやつだけども、年号先生どうしても覚えられないんだけどと、それだったら腹黒くアンナの変とかでいいんじゃないかなと、つうか969で全部逆にしていくだけだよね。あとは69っていうのがね、数字的にはちょっと若干ね、別になんか言ってないけど卑猥な、イメージを持つ人もいるけどもと、ね、まあ日本史では69がつく年にね、結構重要な出来事は多々起きてるんだけどもと、そこからまあ全部そのパターンに持っていくのはさすがにまずいなと思ってるんでと、別に何言いたいかは僕は何も言ってないからね、それは君たちが勝手に想像してるだけだから僕は何も言ってない、問題は起きてないと、はい、でこのアンナの変が起きた時のと、はい、当時の、こいつら、当時の官職、の状況に関しては、関白に藤原実頼よりで大乗大臣を藤原実頼よりが兼任している理由っていうのはいずれわかりますがと、で他にもまあ右大臣とかそれから大納言も藤原氏で占められてるけど、あれ左大臣なんか藤原以外のなんか源高明っていうのがいるねと、これは醍醐天皇の王子で、そこからまあ醍醐天皇の王子だったからまあ左大臣にまで当時上り詰めてるわけだけど、最後邪魔者がいますんで、まあじゃあまた、陰謀で、ファイナルウェポンで、ここで、源高明は失脚させようかと、ただ藤原氏がここで、まあ、いわゆる、まあ、ここで残言したところでまたバレるかもしれないから、この時に限っては藤原氏じゃなく別の人物を利用したと考えられるんですが、これを密告したのがその下のところ源の三中ってやつが、ここで、彼は摂津の国の忠野将と、これ、後々出てきますが源の常元っていう藤原の住友奈良を鎮圧した人物の子供ですがと、はい、その源の三中っていうのが摂津の国の忠野将っていうところに土着してたから忠源氏って言われたりするけど、彼の密告によって、ここで源の高明が失脚と、先生この源はあの血はつながってますかと、まあ、遠い目で見れば血はつながってることはつながってるけどほぼ関係ない源さんですと、はい、で源の高明は醍醐天皇の王子で醍醐源氏って言われるけど、はい、左大臣が、太宰府に左遷、太宰府のダーの感じはもうさすがに大丈夫かなと、あとは源の高明は文化史で出てくるけど、当時の、まあ、朝廷で行われる儀式だとかをまとめた、あとは年中行事だとかをまとめた最旧記っていう、まあ、書物を書いてるんで、まあ、これは余裕があったら押さえておくといいと、はい、こうして源高明が失脚した後はもうこれで多子排斥は完了と、なぜなら、もうすでに友氏立花氏失脚して藤原光だね、それからあとは源高明も失脚したからこれ以降藤原氏による盤石の地位が始まって、これの歴史的な意義は何ですかって言われたらその下のところ、はい、最後一行星印のところ、藤原北家の政治的な地位は安定し、これ以降摂政関白が常置されるようになったと、これはまあ次第レベルでも聞かれる論述問題だから書けるようにしておけと、はい、そしたらその後、藤原氏内部で何が起きていくかっていうと、もうここから隣のページに移りますがと、はい、KS はもう、ここから藤原氏だらけの状況で、藤原氏内部での骨日韓の争いって言えばいいかなと、はい、まずと、はい、ちょっと細かな話になるけど、さっき、関白になっていた、実頼に関しては、子供がいなかったんで、そこから、兄弟の諸助の方が、これが後を継いで、諸助の子供の兼道と兼家、まあ、兄貴と弟だけども、この両者の間で権力争いが起きるから、いわゆるもう藤原氏内部の骨肉間の争い、両者の間にバーサス関係書いておきなと、はい、で、どっちが勝利しましたかっていうと、まあ、兼道が先に関白になってるけど、ただ兼道が先に に死んだことで最終的に金家が関白になってるから、まあ、勝者金家の勝利って言っていいから金道殺しておけ、ですね、金道が、敗れ金家が勝利しと、でその後金家の子供の長男である道高と道金がまた今度は兄弟間で権力争い始めるから両者の間にバーサス関係書いてと、はい、ただ、道高と道金も、流行り病でどっちとも亡くなってるんで両者ともこれは殺しておけ、両者とも殺しといてと、その後三男の道長とあとは道高の、子供これちかの間で対立が起きるから、まあ、あとはこれちかの弟の高家も、まあ、ついでに、これは後々出てくるから知っといても結構だけど、はい、これちかと道長のところにちょっと自分で矢印こうやって出して道長とこれちかの争いバーサス関係分かるように、書いておくといいでしょうと、はい、でこういった藤原氏のトップをめぐる争い、その藤原氏トップのことを、まあ、藤原氏だけに限らないけど宇治の長者って言うんですが、はい、左側の極の確認、政権担当者のところは放っといていいよと、失格で食ってある宇治の長者をめぐる藤原氏内部の争いっていうのがあるけど、藤原氏トップをめぐって、ここで、まあ、骨日韓の争いの中で宇治の長者になると、メリットとしてはその下星印のところ、はい、宇治の長者になると殿下の渡り領っていう藤原氏が代々所有する所領を継承することができると、あとは、その下こっからちょっと国公立の論述が関係してきますが重要な政務に関した陣の定めっていうこの絵の陣における、会議を、参考に決裁んよくわかんないんだけどと、これは図解をしていきましょうかと、図解つってもすでに、書き込んであるけどね、テキストの一番左下のところ、そこにと摂関政治の、仕組みについて、書いてありますが、例えば摂関政治ってどのような政治形態でしたかっていうなんか抽象的な問題があったりするけど摂関政治っていうのは、よく誤解してるやつがいて摂政関白の藤原氏による独裁的な政治じゃないんすかと、全く違いますと、独裁政治なんかじゃなくてと、はい、まず、本来トップにいらっしゃるのが、天皇とで、その天皇が要衝の場合には摂政が置かれあとは成人している場合には関白が置かれるわけだけどもと、その摂政関白もしくは天皇から、ここでまず、昔ながらの律令制度の時の太政官にと、例えば政治を行う上での重要な出来事の、お題が出されるんですと、なら丸一議題って書いてあるけど、まあ例えば分かりやすい例で言うんだったら遣唐使を廃止するべきかどうかと、遣唐使の廃止は結局決定したけど遣唐使廃止するべきかなどうかなっていう話し合いの議題がまず太政官に出されるの。でこの太政官を構成しているメンバーがいわゆるおじゃる丸ごじゃる丸つって考えれば分かりやすいかな、こいつらが20人ぐらいいますと、そんないるんすかと、はい、例えば太政大臣左大臣右大臣大納言中納言、あとは権大納言とか権中納言とか三義とかもいたりするからだいたい20人ぐらいいるの、それが話し合う場所が丸2番、この絵の陣っていう場所で話し合うわけだけど、この絵の陣で公卿、このトップクラスの貴族たちが重要事項を、合議する会議、これを陣の定めっていうわけだけども、この陣の定めで決まった、会議で決まった内容が天皇にその後上奏されることになるんでと、ですんでと、20人とかでみんなでちゃんと話し合ってる合議制が行われてんのと、だから、さっき藤原さんよりが関白と太政大臣を兼任していたっていう話がちょっとさらっと出てきたけども、ここで関白だけ務めたらあの20人の会議に参加できなくなっちゃうから、だから、ちゃんと太政大臣とか左大臣も務めておかなきゃいけないわけ、で、そこから右側に吹き出しがついてるけども論述がある政と用に、まとめておきました。摂関政治とはどういう形態か、はい、摂政関白とともに太政官政務も統括しと、はい、太政官公卿による合議制、青でアンダーライン、論述がある生徒のみね、次第の子はへーで放っといていいよ、はい、論述がある生徒のみ青でアンダーライン引いといてと、あくまでもまあ確かに太政官の上に摂政関白がいるけども、政治の主な話し合いはこの太政官の公卿による合議制話し合いで進められていきますよ。だからその下、はい、摂関政治は律令制度における、つまり昔の大宝律令の頃と全く変わらず政治形態に関しては太政官政治に即した政治形態、青でアンダーライン、はい、 3行目から4行目のところね、論述がある生徒のみよ、これも次第の子は放っといて結構と、はい、で、ここで決まった内容がその後天皇に、まあ、上奏されることになるわけだけども、摂政の場合にはさっきも言ったように天皇がガキンチョの場合に代わりにそれを取り行うから、まあ、すごい権限、強大だよって言ったけども、一方関白に関しては大した権限持ってません。ここから天皇から、ここで太政官に、下されるお題とか、あとは太政官から決まった内容がその後天皇に上奏されると、その時に、提出される文書に対して目を通すことができるのが、それが関白の権限で、右側にちょいと矢印を追加してこの文書に目を通すことができる権限、または役職の場合もあるけど、役職はめったにまあこれは置かれることはないから、まあ役職は正直書かなくてもいいけどもと、はい、この権限を内覧っていうんです。関白が持ってる権限っていうのはその天皇の後見役で、あとはその時に目を通すことができるだけ。目を通して先生拒否する権限はないです。目を通すだけです。だから、この摂関政治の頃は外戚関係があるから、目を通すだけで十分だけども、外戚関係がいずれ崩れる と、天皇が自ら政治を行うような時代になると、天皇が、じゃあここで太政官で話し合ってつって、でその後、太政官から、その後文書が提出される。その時に関白が、あのすいません、ちょっとあのその文書あの目通したいんですけどと、あ、はい、見るだけよ、見るだけ、あ、見るだけね、あ、拒否権ないからね、あ、見たね、あ、おしまいつって。だから関白に関しては途中から、平安時代のまあこれは日本史やってる生徒だったら、まあ途中、その後、平安後期になろうが鎌倉時代であろうが室町時代であろうが江戸時代であろうが、関白っていうのはいることにはいるけども、関白なんていてもいなくても同じ、天皇がもう関白のことを無視したら、全然権限持ってないよと、ですね、関白になる、まあ、意味っていうのはあんまりないわけ。はい、そしたら、その後、ここで決まった内容が、ここから太政官で決まった内容が諸国に対して、これが下されるときに太政官から下される文書のことを丸四番、これを太政官布と言ってと、ここでも漢字の意味知っておくと便利だけど、太政官から下される布、はい、って何ですかと、これはもうここで知っておこうか、文書って意味です。まあ、正確に言うとこの時代で言うと文書って発音するんだけど、太政官から下される文書が太政官布と、で一方で、天皇から直接諸国に下される命令文書の場合には宣旨っていうだけ。はい、だからまあ昔の律令制度の、律令制度の頃から基本的に政治形態は変わってませんよと、まあ、土地制度はボロボロになってるけどね。はい、そしたら、上の方の極の確認パッパパッと終わらせていこうか。宇治の長者をめぐる藤原氏内部の争いっていうところの、はい、それの、2行目にあった重要な政務は陣の定め、近衛の陣における太政官の会議、はい、苦行による会議で、ここで決裁されていき、それの、宇治の長者をめぐって争ったのが藤原の兼家と兼道兄弟だけど、バーサス関係は左側が勝った方で勝、まあ、まとめているんで兼家の勝利と、で一方で丸2番の道隆と道兼は両方死んでるからこれ勝者いないと、はい、で一方でその後3番目、叔父の道長とあとは甥っ子のコレチカの間で対立が起きるけど、その後ねコレチカの弟の高家が、まあこれ天皇に弓矢あの間違って行っちゃうっていう、まあ別に殺したいないけど、まあとんでもない事件引き起こしたせいで最終的にコレチカ高家は失脚して勝利したのが道長と、その下勝利した道長は、内乱っていう、まあこれはほぼ、関白と同じ、まあ関白に順次る役職ってあるけど、内乱が役職として出てくるのはここだけですと、ですね、基本的に内乱は権限のことと思っておいてくれて結構と、はい、で内乱に、まあ、就任して敗れたその下、 これちかと、あとは弟の高家は太宰府に最終的に左遷されると。はい。ですんで、勝者は道長で、まあ、ここで決着し、まあ、あとは道長が勝利できた原因は、すべてはもう、これは外戚関係なんだけど、それは後々見ていきますと。左側、ここで、天皇のラインは放っといていいよと、天皇の順番で歌で覚えればいいから、政権担当者の藤原道長のあだ名が、御堂関白って言いますが、これの理由は後々説明すると。そして、1016年には摂政に就任してますが、年後は放っといて結構と。で、翌年には1017年に太政大臣に就任と。なお、これはまあ東大の問題だけども、道長って実は太政大臣にいた、期間っていうのはわずか2年ほどしかいませんから。え、そうなのと。はい。20年近くずっとこいつ左大臣になってます。え、左大臣で権力握れるんですかと。だって太政大臣って即決の官っていう常に置かれてる役職じゃないでしょ。だから、左大臣であれば、その20人のおじゃる丸、ごじゃる丸の、それのトップだから、意見を、通しやすいと。だから、左大臣で十分と。で、外戚関係があるから、もうそれで十分と。だから、まあ、そういう論述問題の時には、まあ、外戚関係があったから、つって、まあ、押さえてくれれば、それで問題ないんだけど、はい、その道長の日記を右側のところ、はい、御堂関白記って言いますが、御堂関白記に関しては、これは正確に言うと、この時にはね、御堂記っていう名称で、後々にこれが御堂関白記って言われるようになっちゃっただけで、道長自身は関白に就任すらしていませんから、正誤問題の定番中の定番、上に書いとけ、道長は関白になっていないって書いとけ、はい、道長は関白になっていないと。で、赤でアンダーライン、はい、道長は関白になっていない、で、赤でアンダーライン、はい。そして、1018年の話に関しては、ここから系図を見ていこうかと。はい。最終的に、まあ、道長がなんでこれしかに勝利できたか、まあ、やっぱり系図が重要なんだけど、と。はい。当時の一条天皇のもとに、道長は自分の、長女である彰子を嫁がせていて、一方で、これしかはこれしかで、自分の妹を、これを一条天皇のもとに嫁がせているけど、それが定子と。はい。ただ、これ古文でも聞かれるんで、まあ、確認がてらに一般常識問題なんでね。では、この、それぞれ一条天皇の中宮である少子と定子のもとにやってきた家庭教師を下に赤ペンで書け。あれ、どっちがどっちだっけとか言ってこんがらがってるやつと、一応ヒントあげましょうか。あ、ヒントくれっていう人ね、はい、定子の方にやってきた家庭教師は定子の方に仕えたことで晩年結構ひもじい生活を送ってます。晩年のことを考えればいい。紫式部は晩年も普通に、みやびな普通な生活を送ってるけど、清少納言は晩年結構ひもじい生活を送ってるよね、っていうのはこれは知らなきゃダメでしょ。だから、定子の下に清少納言で、彰子の下に紫式部、はい。で、その一応天皇のもとに彰子と嫁がせて、さらに次の天皇の三条天皇のもとには二番目の娘の建章と嫁がせてるけど、はい、そうこうしていたら一応天皇と彰子の間に、子供が生まれて、五一条と五作、もう外戚の出来上がりだね。はい。で、五一条が、ここで生まれたから、あの三条お前天皇やめろーって五一条を即位させて、そして五一条天皇のもとに今度は自分の娘の三番目の意思と嫁がせて、もうこの時爆笑だったろうね。やべえやべえ、俺、孫に、娘と嫁がせてるんですけど、どうも近親相関ばやとこが近親婚って言うんだけどね、正しくはと、もうそのレベル超えちゃってるんだけど、あとね、で五一条と医師の間には子供が生まれなかったんで、じゃあしょうがない、弟のご子作のもとに自分の4番目の娘の騎士と嫁がせて、また子供作っちゃおうつってね、でご礼勢と、はい、もう完璧な外戚関係だけど、ではこの中で道長と外戚関係にあたる天皇に丸をしろ。ちゃんと外戚の定義を考えろよ。道長と血縁関係がある天皇ですよね。はい、安原いけた？うん、3人だけど、はい、うん、五一条、五須作、五霊勢と。はい、五一条五作は完璧な、孫でしょ。で、五霊勢は、ひ孫でもあるけど、騎士との間に生まれたから、孫だよね。 もうだから逆にもう五霊星はもう何こいつっていうレベルぐらいのね、もう、血が濃くなりすぎてるけどと、はい、ただ誰が誰に嫁いだかって言ったものはこれこんがらがるし、あとはそれからさっきの、この、道中が権力握るまでのこれ近との争いまでの、金道金家道高道金とかが覚えられないだろうから、まあ道中とこれ近はまあ頑張って、さすがに道中は誰でも知ってんだからこれ近ぐらいは覚えてよっていう感じで、一応まずこの金道金家道高道金の覚え方はこれはケースのところの、まあ、金道金家の右側とかだったら空いてるスペースあるからそこに書いておけばいいんじゃないかな、お金金お家に家に満ちた金お金貯まった金みたいな感じで金家に満ちた金で金家とで、金道兄弟同士の争いとで今度は満ちた金で満ちたかで満ちたかとあとは、金も今度は重なって満ち金の争い、まあ頻度低いけどまあ難関大で覚えたいっていう生徒のために、あとは古文でもここら辺は出てきたりもするから、はい、これで抑えられると。で、あとは、ここで道長が、まあ嫁がせた娘が誰天皇のもとに嫁いだかと、はい、この中でそうだな、五霊星までは歌で覚えてるから大丈夫だけど、これは、ケースのところ御三条天皇の下に1行書かせるつもりがあるんで、そこには絶対1行はスペースを空けといて、その下だったら別に書いても問題ないんで、覚え方は、はい、一生酒ごいと囲碁好きとイメージ的には、ね、あの人からお酒もらって、うん、あの奢ってもらうこと大好きなやつ、はい、囲碁好きっていうことで一生酒ごいで、一生の一で一条と一生の生で、生死の生で、一生先越えの差で三条とで経で剣士とで以後あ違う、酒五位で五位で五一条と以後好きの位で、意志と、で以後好きの五数で五数作とのもとに嫁いだのが、今度は騎士と。ちなみに名前書くときに、この、少子とか、まあ、剣士、医師とかもそうだけど、全部名字つけろよ。当たり前だよ。北条政子をマチャコって書くバカチャビン誰もいないよね。名字だけで、名字なしで終わるわけないでしょ。なら、藤原の少子とか藤原の医師とか名字つけないと罰にされるからな。まあ、これは一応語呂でもあり、うん、僕の経験上の意味合いも含まれてるかな。大体、正月か、いや、うん、大体大晦日かつうか、まあ年末か、もしくは正月明けに、まあ高校の同級生の青山とかと、飲むんだけど、と、うん、あの青山か、と、ね。で、まあそこから飲み会で、まあ飲んでる最中に、大体まあ、あのまあ普通にバカ話ばっかして、で、まあ、大体11時ぐらいからね、青山がね、あの、こっからなんかね、ペースが変わるんだよね。あの、急にね、俺のことめっちゃ褒め始めんの。いや、やっぱりあれやな、根本はイケメンだよなと。そん知ってるよと。やっぱり根本はあれだよな、まあ、あれだよな、性格もイケメンだよなと。そんな褒めんなよと。やっぱり根本ってさ、やっぱり器が広いよねと。なんでと。他のやつの、うん、ここからまた始まって、よいしょよいしょが始まって、で、最終的に、やっぱり根本はな、やっぱりこういう時かっけえもんな。しょうがねえな、出すよつって。毎回おごらされんだよ、ほんと。毎回よ、一度も青山におごってもらったことない。あいつマジ人たらしの様子が半端ないから、うん、本当にもうムカついてるけど、と。で、いや、でも、あれだ、あ、そうだ、約束破られたわ。昔ちょっとコロナ禍で、一時期太ってた時があって、70キロ超えた時があった。 でそっから70キロの時にもう腹筋もできない状態だったから、でそれで青山にめっちゃ爆笑されて動画まで撮られて、で、そっからじゃあ俺ダイエットするわと痩せるわっつって、でそっから5キロ落としたらじゃあ次回はおごるよって言われた。でそっから俺60キロまで落としたの。だから俺勝ったよねっつって、記憶にないって言われてマジクズあいつで、話戻しますが、そこから、まあ、道長にとって一番爆笑だったのは、どうね、道長にとってね、五一条天皇が、のもとに一生を嫁がせた時に孫に娘と嫁がせちゃうわけだから、そこから笑いが止まらなかったんだろうね。左側極の角に戻るよんと、1018年に藤原の医師が五一条天皇の中宮に受胎と、でその際に道長が有名な、まあ、ここで望月の歌っていったものを読むわけだけども、これは資料で聞かれる定番中の定番、絶対に資料対策しておかなきゃいけないけど、これは藤原実助が書いた小遊記っていうのに載っていて、ここで、まあ道長さんがと、まあ、ここで3人の娘を嫁がせたのは前代未聞のことであると、ね、すんげえことだよねと、で、そんな中ね、まあこの、道長さんが俺のことを呼び出してと、でなんか歌を読みたいんだよねとね、で俺の歌ちょっと読みたいんだけど、それの歌に対して返事の歌返してもらえると、あ、もちろんですよ、返すに決まってんじゃないですかと、で読んだのがこの世は我が世とその望月の欠けたることもなしと思えばと、この世は満月のように俺のね天下も欠けることはないだろうと、で、藤原さんですけど、まあ、心の中で、満月ってその後欠けていくだけだと思うけどねつってツッコミは多分入ったと思いますが、あと、あー素晴らしい歌ですねと、素晴らしい歌すぎてと、返事のしようがありませんよと、みんなでこの歌読みましょうと、ね、これ嫌がらせなんだけどとね、だっていわゆる LINE 返してねっつったら返さないでみんなで共有されたようなもんだからね、でまあだから実は藤原実助っていうのは実は道長のことめっちゃ嫌ってた人なんで、結構太鼓持ちのイメージを持ってる人がいますが誤解されがちかなと、ただ、その飲み会で飲みすぎたせいか道長はその時に宴会の席でぶっ倒れちゃってと、そこから死んではいないけど、もう死の瀬戸際、もうその後三途の川渡りそうになって帰ってきてと、プハハッ、あ、俺生きてたわと、生きてたからよかったけど、俺これ死んだ後って俺どうなん、天国行くん、地獄行くんと、わかんないんだけどと、いや道長様、そういったね天国に行きたいんであれば、これは極楽浄土に行きたいんだったら、阿弥陀如来っていうのが住んでいる極楽浄土に行くために浄土教っていうのにハマるといいと思いますよっつって、ここからその後出家して北條寺ってお寺を作るんですが、これは、当時の文化史の知識が関係してくるんだけども、通史の中で一緒にやっちゃった方がこれは手っ取り早いと、ですんでテキストの一番右下のところ、末法思想っていうのがあると思うけど、末法思想って何ですか、あともう図解がすでについてるから頻度もまあこれも、書き込んであると思うからパッパッパッと、頻度も書き込んであるよね、まず、仏教界の世界ではやっぱり、まあ神格化されるのが釈迦だけども、と釈迦がなくなることを入滅っていうんですと、入滅っていう言葉が分かんなかったら釈迦が死亡っていうこと、釈迦が死んでからそこから仏教の教えはどうなるかっつって予言された予言思想があって、釈迦が死んでからの1000年間の間は釈迦の教えが正しく伝わっていくであろうつって言われていたの、その期間を、正法と呼んでと、で、その釈迦が死んでからさらに次の1000年間の間は少しずつ釈迦の教えは乱れ始めてぼやけ始めるであろうと、それを増法って言うんですが、これは偶像をイメージしてくれればいいと、偶像って英語にするとアイドルだよね、アイドルはあくまでも偶像だよね、ですんで、アイドルだからといってトイレ行かない、トイレ行くよね、それからあとは恋愛だってするよね、やめとこうかね、ファンもいるだろうからねとね、恋愛しないって言ってるけど恋愛禁止って言ってるけどしてるんじゃないのと、やめとこうかね、で、その後、今度は、釈迦が死んでからさらに、まあ、2000年経つと、ここから1万年間続くそうですが、あと、もう世も末となり世の中、釈迦の教えは間違った教えが伝わるようになり世も末となっていく、それを末法っていうんですと、ですんでその釈迦が死んでからちょうど、まあ、2000年後にあたる末法が始まる年、これが西暦で、言うと1052年、和年号で言うと永正7年から末法が始まるって言われていたの、だから今も末法の世でしょ だからいろんな不吉な出来事が相次ぐわけよ、ね、戦乱とか疫病とか飢饉とか、天災とかが、言われてみれば確かに天災も起きてるし、疫病も流行ったし、ね、だから君たちもどうです、一緒に出家します、受験終わったらね、まあ、僕は出家しないけど、一緒に出家しようっつってお寺行って君たちが出家した後僕は帰るけど、で先生それ円融天皇と火山天皇の話のパクリじゃねえかと、ね、古文が分かるやつはね、まあ気づくかもしれないけどその話気づいた人、実は火山天皇の話の、ネタだね。でそっからこの末法の始まる年は1052年から始まるから、末法元年は戦後に来るぞとかで戦後にで1052、でも、戦後に来るぞっつって、ここからちょっと応用編として、まあ、今の戦後じゃなくて、何の戦の後に来るか、実はこの1052年の1年前の1051年に東北地方で、大規模な争い、全9年の役が起きています。ですんでその前9年の役は後々、まあ、これは21ページで出てくる内容だけども、なんか1052年の末法元年の前に、末法元年の前になんか戦起きてたよなっつって、そこから前9年の役もちょうど応用して抑えることができるよっていうこと、はい、ですんで、道長はここから1052年が近づいてきてるから、あもう末法も近づいてきてるからもうあれだろうとね、死んだら極楽浄土に来てしと、じゃあここで浄土教っていうのにドハマりして、ここで、阿弥陀如来に極楽浄土に連れてってもらうかっつって北條寺作って、その後、その北條寺に阿弥陀如来像っていう仏を作ってずっと7年間南無阿弥陀仏って言いながら極楽浄土に行ったそうなとね、そしたら、戻りましょうと、上の方に戻っていって、その道長が辞めた後、子供の頼通が後を引き継いでるけど、頼通の道っていう漢字を道長の道と同じにしてるやつは丸をしておけ。で、あだ名は宇治に平等院報道を作ったから宇治殿っていうのが彼のあだ名ですがと、この頼通に関しては君たちはもう歴史上一番もう素晴らしい人っていうのがもう頼通、この人は、約50年間摂政関白を右側星印のところ約50年間摂政関白を御一条御須御礼正天皇の時代にわたって務めていますが、その50年間でやったことは一個だけですと、彼は1052年に末法の年が始まるでしょうと、ね、末法が始まるからもうそうするともうこの末法の前の1051年ぐらいには、ここでまあもう寺院建立ラッシュとか仏像、建築ラッシュ仏像のこういったラッシュが始まって、そこからもいろんな貴族がこういった仏像とかお寺作り始めるわけだけども、ところが頼通だけはポッケーとしてでずっと何もしてないから周りのやつらが頼通様とあのもう末法始まってますよと、いやもう末法始まってんだからと、お寺作った方がいいと思いますよと、作った方がいいのと、はあ、作った方がいいですよと、じゃあ作るっつって作ったのが、この平等院報道1053年に作るの遅えよと、だからこののんびりした性格が僕は大好き、ですんで、1019年の問いの入稿をすっ飛ばして1053年の平等院法王堂と、まあ、法の翌年なんだ、法王っていう漢字書けるつもりで書けないやつ丸をしておきな、書けるふりしてるやつが一番立ち悪いからね、はい、その50年間でやったのがこれだけだから、君たちが覚える内容をあっ圧倒的に減らしてくれたのが頼通なんですと、なら頼通に感謝しろ、むしろもう前時代頼通の方が良かったよね、もうそうすれば覚える内容ほとんどなかったじゃん、だから今の時代に頼通みたいな人が首相50年間やってくれれば、そうすれば、現代史なんてもう全く動かずにね、もう日本ずっと停滞のままだかもしれない、逆に、お寺ばっか作ってるかもしれないけどね、で、一方ででも先生なんか1019年になんか問いの入稿っていうのがあるじゃないですかと、これは頼通は何も悪くない、頼通は悪くなくて、これはこちら、まず、朝鮮半島の 高麗の上に、ここに、宴会衆って呼ばれる部分に、女真族とかトイって呼ばれる民族がいるんだけど、こいつらの、趣味っていうのは、侵略と略奪ですと。ね、だから、まあ、もうちょい、まあ、ちょうどとある、まあ、北にある将軍様がいる国と似たような感じのことが趣味だったんじゃないかなと。で、まあ、細かい話すると、例えば、ここで左側に、まあ、西側にいた、梁っていうのを滅ぼしたのが、この、女真族が作った金っていう国だし、あとは、それから、宋に関しても中国にできた宋も、その後、ここから北から南に追いやって、と、で、その後、宋は南宋って言われるようになるんだけど、あまあ、どれだけ強いかっていうのは、まあ、いずれもう一回出てきます。近現代でもう一回出てきますと。で、そこから女真族は他にも朝鮮半島の高麗襲撃して、と、ここから船で、イエーイつって、イエーイと、ついでに日本にイエーイつってやってきて、日本に攻め込んできたのが、それが、トイの入港つって、この時日本人1000人近くが拉致られてますから。じゃあ先生やっぱり歴史って、そうだね、やっぱりね、ちょっとあの血がちょっと入ってるんじゃないかなと思うけどと、はい、そこから、はい、2019年のトイの入港っていうものは、これは年号どうしても覚えたい人は、はい、結構遠いところからやってきたのが、女真族トイなんで、遠い国からトイの入港で、遠い国で、遠い国で、遠い国で、はい。で、トイの入港とは、右側、宴会衆の女真族と、女真族は、これはしっかり押さえときな。いずれ、近現代でももう一回出てくるからね。はい。で、トイっていうのが、これが北九州に、襲来し、その時に九州にいたのが、これが、藤原のコレチカの弟の高家で、九州にいた武士団束ねて、これの撃退は本来歴史上もっと評価されるべきなんだけどね。はい。藤原の高家、太宰権の措置が見事これを撃退と、だからこの時の高家の指揮に関してはもっと本当は掘り下げたいとこだけども、まあ入試では名前しか聞かれないんでと、はい、ですね、コレチカの弟だよーっつって、言われれば、ちょうどさっきのケースとつながるんじゃんと、はい、ただ、ここから最後ケースを、この、こちら、さっきの五一郎五作五霊勢のもとに戻しますが、道長が作ってくれたこの外戚関係の中で、頼通は当然自分の娘を五一郎五作五霊勢のもとに嫁がせるんだけど、ここまで血が濃くなりすぎるともう起きる問題子供が生まれねえと、で、その後結局、頼通と娘との間に子供は生まれず、で、五霊勢天皇の後、その後皇太子に指名されたのが御三条天皇で、もうこの時に頼通はもう焦り始めて、やべやべ子供できねえ子供できねえと、で結局五霊勢天皇が亡くなった後、ついに御三条天皇が即位するわけだけど、この人は外戚関係藤原氏とないよね。ということはもう藤原氏の言いなりになることはなく、ここから俺自ら天皇申請進めるから、だからこの時に摂関政治は終わっていくんで、ケースの御三条の下のところに書いとけ、藤原氏をもしくは摂関家を外戚とせずって書いとけ、はい、ケースの御三条天皇の下のところに、摂関家を外戚とせずと、藤原氏を外戚とせずで赤でアンダーラインで獄の確認見てみると、はい、摂関家藤原氏を外籍とせず赤でアンダーライン引いたら、はい、1068年に御三条天皇が即位と、でその御三条天皇が天皇申請を始めて、でその子供が今度は白河天皇も同じく天皇申請を進めて、で藤原氏排除するために後に院政っていうのがスタートすることになるんで、ですんで、もうこの外籍関係が全て肝だったっていうのがわかるでしょうと。なお、一応復習の時に、まあ、この平安時代に起きた、政変だとかがそれが分かんなくなるといけないから、下に、一応、事件に関して上和の変とか応天門の変とか阿公の紛議正体の変、あとは、安南の変とかの内容はその下に一応載せておきましたが、これは分かんなくなった時に、まあ、思い出すために載せておいたっていうだけ、これは参考用にしといてくださいと、はい、これで17ページの内容は終了と。